皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年5月4日にミンフイネットで発表された真に修練し合格したダーファー弟子になろうという内容です。それではお聞きください。真に修練し合格したダーファー弟子になろう。文、黒竜江省のダーファー弟子。私は1996年からファールンダーファーを学び始めた古い学習者です。二十数年間、私は師父のご指導に従い、消防修練の道をしっかりと歩み、主上に面と向かって真相を伝え、コロナが流行っている3年間も揺らぐことなくやってきました。師父が慈悲深く衆生を地獄から引き上げておられたので、私たちは法を正す時期のダーファー弟子として3つのことをしっかりやらなければなりません。 1. 警察署で真相を伝える。2023年春のある日、私が街頭で真相を伝えると人に通報され、警察署に連行されました。一人の中年の警察官が私に、名前は何？カバンの中身を全部取り出しなさいと問い詰めました。私は慈悲心と威厳を持って彼に、あなたは犯罪容疑者に横柄な態度をとってもいいのですが、私は犯罪容疑者ではありませんので、そんな態度をとってはいけません。この部屋を見てください。容疑者らしい人がいますか？と言い返すと、中年警察官は言葉を失い、横柄な態度がなくなり、気まずそうな表情を浮かべました。私は雰囲気を和らげるため、わざと彼に水を持ってきてくださいと頼みました。そして中年警察官は若い後輩に、おばさんに水を持ってきてと命じて、若い警察官は別の部屋に行って戻ってくると、水がありませんと報告すると、中年警察官は、買ってきてと再び命じました。しばらくして若い警察官がミネラルウォーターを持ってきて私の横に置きました。私は続いて彼らに、あなたたちは車で私をここまで連れてきて、国家安全隊長も呼んできたので、今日のような機会は滅多にないからみんなで座って話しましょうと言いました。そしてみんな部屋の真ん中にあるテーブルを囲んで座りました。私はまず、憲法第35条には、中華人民共和国の国民は、言論、出版、集会、結社、行進、デモの自由を共有する、を暗唱しました。そして、憲法第36条には、中華人民共和国国民は、宗教信仰の自由を共有する、と暗唱するとき、これらの警察官も私と一緒に暗唱しました。その場面はまるで私が招待されて彼らに講演するようなものでした。私はさらに、ファールンゴンの修練は憲法によって保護されています。中国のどの法律にもファールンゴンが邪教とされている条文はありません。ファールンゴンが邪教という言い方は、江沢民がフランスのフィガロ氏の記者と会見した際に吐いたデタラメな虚言から由来したものです。一人の権力者の気まぐれな話を法的根拠とすることができると思いますか？しかも、ファールンゴンに関連するすべての公式文書を調査してみると、例えば1999年7月22日の民政部の通達から公安部の通達、公安部が当時発表した邪教組織の認定と取り締まりに関する通達、そして中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁と公安部が認定した14種類の邪教の中にもファールンゴンは含まれていません。全国人民代表大会の決定とその後の最高人民裁判所と最高人民検察庁の司法解釈でもファールンゴンを邪教と定義するものもありません。私たちがファールンゴンを修練することは法規にかなっています。ファールンダーファーは人に宇宙の特性である真善忍を伝え、徳を重んじ、あらゆる面で他人を思いやり、トラブルに直面したら内に向けて探し、自らを治めることを教えています。 現代社会をご覧ください。売春、賭博、薬物、偽物が蔓延しています。ファールンダーファーの修練者が道徳を向上し、善良に向かい、今日の社会で流行っている不正行為は一切ありません。これは素晴らしいことではないでしょうか。というと国家安全隊長は、素晴らしい、ファールンゴンは素晴らしい。中国人がみんなファールンゴンを修練したら社会の風紀は良くなるだろう、と賛嘆しました。私は引き続き、ファールンゴンは人々にいい人になるよう教えるだけではなく、病気治療や健康保持の効果も素晴らしいのです。実は私は病気治療のためにファールンゴンを修練し始めました。そして薬も飲まずに病気が治り、今日になって27年間、国のために数十万から数百万以上の医療費を節約しました。このような素晴らしい広報が世界中に広まっているのに、中国共産党だけが受け入れないのは正常でしょうか。ファールンダーファーは仏法であり、ファールンダーファーが誹謗中傷される中、真相を分かった人が自らの権利の範囲内でダーファー弟子を守ったら必ず神の保護を受けるでしょう。さらに、ファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしいと心から唱え、悪党から離脱すれば明るい未来が待っています。この3年間のコロナは、すなわち悪党を淘汰するためにやってきたものです、と言いました。この時、一人の若い警察官が、ファールンゴンが良いものであれば自宅で連行すればいいのになぜ焼身自殺するのですか、と尋ねました。私は、私たちの主婦は法理の中で明確に弟子たちに、ファールンゴンを修練する人は殺生してはならず、自殺は罪であると教えました。中国共産党は歴代の政治運動で大衆を煽って大衆と戦わせる卑劣な手段を使っています。2001年の新年、江沢民グループの悪党たちは、また天安門焼身自殺事件を計画し、衝撃的で恐ろしい映像を作り上げ、人々に恐怖を覚えさせ、憎しみを煽り、ファールンゴン学習者への迫害をエスカレートさせました。しかし、CCTV が放送した天安門焼身自殺事件の映像では、王新党の服と顔が真っ黒になっているのに、股間に挟んだガソリンの入ったペットボトルは変形しておらず、王新党の髪も燃えませんでした。少女の劉詩英は気管切開手術を受け、チューブを装着していても力強く澄んだ声でインタビューに応じ、歌を歌いました。これはあまりにも不自然ではありませんか？というと、それは演技だ、と警察官が言いました。私は、そう、演技です、と肯定しました。それから彼らはさらにいくつかの質問をしましたが、私は一つ一つ丁寧に答えました。正午の昼休みになると、彼らは一斉に立ち上がり、私をドアまで送ってくれました。私は彼らに、李光羲先生が全人類に向けて発表した、なぜ人類が存在するのかを必ず読んでくださいと言って家に帰りました。そして引き続き真相を伝えて衆生を救い再度する活動に取り組んでいました。2. 同衆の問題を見て内に向けて自分を収める。私は長年学法グループの同衆仲間と一緒に真相を伝えています。長い間を共にしてきたからお互いをよく知っていて、誰がどんな執着を持っているか、修練状態がどうしているかはっきり分かっています。それによって神聖的な摩擦を生じることもあります。例えば、同衆 G さんは外見から見るとよくできているように見えますが、実際には常人より劣っている一面もあります。例えば、よく嘘をついているので、私は彼が言っていることはどれが真実かどれが嘘かわからなくなっていました。次第に彼に対してネガティブな印象を持ち、人心で彼を排斥し、彼と協力して人を救い再度するプロジェクトもやりたくなくなりました。この状況は半年以上続きました。私はやっと自分の修練に問題があると気づきました。私は自分にこの状態は正しいのか、 道州爺さんの行動を自分に見せたのは偶然なのか、これは自分を修練させているのではないのか、自分の行動は常人のレベルに引き下げたのではないのか、外に向け探し他人を修練させているなら、師父が要求しているうちに向けて探すことと反対になっているのではないか、と問いかけました。ここまで考えると私はびっくりしました。二十数年修練しているのにまだこんな調子で師父の救いサイドに申し訳ないと思い恥ずかしくなりました。私は心を沈めて真剣に法を学びました。道州爺さんの状態はすなわち彼がまだ修練できていない一面の現れであり取り除く人心です。それと同時に私の向上にも手助けしています。しかし私は人心で彼を排斥し非難してしまい、かえって自分の修練の妨げとなってしまいました。師父の方が私の心のしこりを解消してくださいました。そして私の心性が向上してから道州爺さんの修練も急速に向上し、それらの法に符合しない行動も次第になくなりました。修練者は口だけでなく意識も修練しなければなりません。一思一念は常人であるか修練者であるかを反映しているので、自分の思意をコントロールし、あれこれを考えないようにすべきです。これらの考えはすべて執着であり、汚い人心であり、私たちが天国に戻る際に捨てなければならないゴミなのです。私の一家は悪党に地主成分と指定されていたので、私は子供の頃よくいじめられていました。その時私は憎悪の感情を生じ、将来復讐してやろうと思いました。誰かが私にひどい仕打ちをしたら私は一生忘れません。そして学校に入学してからは私は優等生だったことで成績の悪い同級生を見下し、高慢でした。この不全な心は修練にも持ち込まれ、精進しない道州を見下し、彼らは主婦に迷惑をかけていると考えました。これらはすべて後天的な観念であり、真我ではなく、旧勢力によって押し付けられたもので取り除かなければなりません。しかし私はだらだらして20年以上経ってもまだ取り除いていませんでした。修練はすなわち自分を治め心を清めるのです。師父は精進要旨、誰のために存在するのかの中で、実のところ人間は先天の純真さ以外一切の観念は皆後天的に形成されたもので自分ではないのです。と説かれました。師父の方は私に知恵を開き、長い間形成されてきた不全な塊を溶かしてくださいました。共産党についての9つの論評が出版されてから、私と同州たちは緊密に協力し、9つの論評を真相冊子、真相 DVD、民不意カレンダーなどを配布し、同時に衆生に面と向かって真相を伝え、三体、中国共産党の組織からの脱退を進めました。都市から田舎まで周辺の村なら私たちが自転車で行き、周辺の村が終わると私は電動三輪車を買ってさらに遠い村へ行きました。遠い村が終わってもっと遠いところへ行くために私はまた車も買いました。それから雨の日でも暑い日でも坂道でも平気になり、県内の至るところに真相を届けました。20年以上の修練を振り返ってみると、修練は難しいこともあれば簡単なことでもあります。最も難しいのは最後まで粘り強く継続することです。自分をよく修練しさえすれば真善人に同化することができ、三つのこともよく行うことができ、ダーファー弟子の本当の姿を示すことができ、ダーファーの素晴らしさと頂上を証明することができます。個人の悟りでもし何か不適切な点があれば、道州の慈悲深いご指摘をお願いします。師父、ありがとうございます。道州の皆さん、ありがとうございます。 皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。